はようございます。聖書と福音の時間です。ソチでオリンピックが始まりました。楽しみな競技が目白押しです。でもアスリートたちの家族は気が気ではありません。メダルを取れればいいですが、失敗だってあります。でも失敗した時こそ近くにいて力づけたいと思うと思います。神様が悩み悲しむ私たちを慰めてくださるように。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。先日私はネガポジ辞典という本を読みました。これはネガティブな否定的な言葉をポジティブな肯定的な言葉に置き換える辞書です。例えば不愛想っていうのは媚びを売らない、悪趣味は自分の世界を持っている、臭いっていうのはフェロモンが溢れ出ている。いや、面白いですね。中でも私が感動したのは引きこもりです。蝶になる前のさなぎ、ないし戦士の休息とありました。いや、実に前向きです。一般的にはマイナスイメージの言葉を積極的に評価しているところがとっても新鮮ですね。ところでイエス・キリストの言葉の中にも、一般的には残念なことを素晴らしいこととして紹介している箇所が聖書の中に出てくるのです。イエス・キリストはこう言われたのです。悲しむ者は幸いです、その人は慰められるから。一般的には悲しむ者は不幸ですね。なぜなら悲しみとは何かを失った時に生じる感情だからです。自分にとって大切な何かをなくす時に湧き上がってくる気持ちが悲しみですね。喪失していることを幸いって言ってしまうのは残酷なことではありませんか。しかもここで言う幸いとは祝福という意味なんです。では一体神様の目に祝福されている悲しみとはどんな悲しみのことを指すんでしょうか。それは神の前に自分が不真実で嫉妬深くて不誠実で汚い考えが次々と湧いてくることを悲しむ悲しみなんです。つまり自分が罪人であることを悲しむ悲しみなのです。もっと言えば神の国天国にふさわしくないがためにそこに入ることができないことを悲しむ悲しみなのです。金のない悲しみは金が入ってきたら消え去ります。病気であることの悲しみは健康になれば癒されます。大切な人の喪失も時間とともに少しずつ癒されていくことでしょう。しかし自らが神の前で罪人であるという現実は金によっても健康によってもまた時間によっても決して覆ることがないのです。この神の前に正しくありえない自分自身のありようを悲しみに思える人はすでに神から祝福されているのだとイエス・キリストはおっしゃるんです。では自らが罪人であることを悲しみに覚えることがなぜ祝福なんでしょう。三つのポイントでお話したいと思います。第一に、キリストを受け入れる準備ができているので幸いなんです。昔日本では覚醒剤が疲労回復のスタミナドリンクとして普通に薬局で売られていた時代がありました。その覚醒剤のことをヒロポンと言います。これはどんな疲労もポーンと取れるのでヒロポンと名付けたんだそうです。確かにこれを服用すると疲れが吹っ飛んで集中できるんですね。それで初めは医療関係者の間で使われ、また試験勉強の学生たちがこれを使ったのです。あまりに効き目があるということで、やがて軍がこれに目をつけ、徹夜で働く軍需工場の作業員や夜中に活動する兵士に支給するために大量に製造したんです。戦後軍が在庫として抱えていたヒロポンは一般市中に出回りました。これさえ述べばどんな悩みどんな痛みも治ってしまうということで、 50万人以上の人々が服用したんです。しかし、それは人を癒す薬ではありませんでした。劣気とした麻薬なんです。しかしこれは薬なんだと言って手放さない人々がたくさんいたんです。彼らの末路は悲惨でした。ヒロポン中毒にかかっていたからです。ヒロポンが人を元気にする良い薬だなどというのは迷信でした。迷信にすがってそこから離れなかった人は滅んだのです。実は罪からの救いについても様々な迷信がまかり通っています。真面目に生きてたら誰でも天国へ行けるとか、人間は自分の努力や良い行い、修行や修練を積めば誰でも罪許されて天国へ行けるというそのような迷信です。迷信にすがりついている限り本当の解決はありません。迷信を捨てた人は一旦は途方に暮れるんです。自分で自分を救う力がないということに気づくからです。しかし自分には解決の力がないことを認める人こそは神の救いに近いんです。なぜならキリストを受け入れる準備ができているからです。第二に、神様は罪におののき悲しむ人を深く愛して憐れんでくださる方だからです。私たちはどんな人に心寄せるでしょう。勢いのある人、権力のある人、富栄えている人、自信満々の人、神なしに十分輝いていられるような人ではありませんか？しかし神様は心打ち砕かれた人、プライドを砕かれ、神の前にへり下る人、罪におののいて憐れみに乾く人をこそねぎらってくださる方なのです。ところで大規模災害などで一度に大量の負傷者が出た場合、トリアージという方法が取られます。トリアージというのはフランス語で選別という意味があるんですね。これは限られた医療資源でできるだけたくさんの人々を救出するための知恵なんです。具体的には負傷者の優先順に従って4色のカードをつけて分けるんですね。最優先は赤のカードで、これは重症者です。黄色のカードは今すぐ治療しなくても死なない人です。緑色のカードはドクターが見なくても構わない軽症者です。そして黒は今から手当てしても助かる見込みが全くない人です。1秒を争う緊急医療の現場では助かる見込みのある人の中で最もひどい傷を負った人ほど優先されるんです。そしてこれは聖書の救いについても言えることなのです。神様の目には自らの罪を自覚し、悲しみに心砕かれる魂の重傷者にこそ恵みが流れ込んでいくのです。だからこそ悲しむ者は幸いなのです。その人は神による許しの慰めをいただくことができるからです。第三に、神様は悲しみの原因となっている罪をキリストによって完全に許すことがおできになるので、悲しむ者は幸いなのです。ところで、慰めとはどういう意味でしょう？日本語の辞書では、慰めとは、慰めることと書いてありました。まあ、これでは説明になってないんですね。そこで、慰みという項目を見てみると、なんと、なぶり者と書いてありました。これではますます慰められません。しかし聖書の語る慰めとは何なのでしょう。それはギリシャ語でパラカレオという言葉なんです。この言葉の直訳は、そばに寄り添って必要な援助を与えること。これが聖書の言う慰めなのです。そしてキリストの慰めは実にそのようなもんなんです。この方の慰めは決して人の邪魔にはなりません。なぜなら、この方はあなたの罪の悩みを心底理解できる方だからです。なぜ理解できるんでしょう。あなたの罪をその身に背負って、あなたの代わりに罪の刑罰を受けてくださったからです。 キリストはあなたの罪のために十字架の上で死んでくださったんです。そして三日目によみがえってくださいました。そしてあなたが息を引き取るその最後の瞬間においても、あなたの傍らにいて必要な信仰も希望も平安をも与えてくださる方なのです。どうぞあなたも真の慰め主にして救い主であるイエス・キリストを心に受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。
今日のメッセージはいかがでしたか？どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。